在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。よろしくお願いします。
竹内小前です。今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、前回もうなんとなんとクラファンにこうチャレンジして一気にドクッと、はい、儲けちゃったっていうお話をお聞きいたしました。
はいはい。
でもじゃあその時ですか、お仕事辞めよう、サラリーマン辞めようって思ったの。
そうですね、そのまあサラリーマン辞めたのはもう少し前に実は辞めていて、その転売で少し稼ぎ始めた頃に、まあ、サラリーマン自体は辞めて個人事業主にはなってたんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、そうなんですよね。まあちょっともう2、30万ぐらい多分そのまあ転売で稼ぎ始めてて、でただまあそれだとちょっと心もとないんで、でそのサラリーマン時代のその社長に、辞めますと、会社、
はい、
辞めたいです、辞めさせてほしいっていう話をして、その代わりに業務委託でそのまま契約できませんかって話をまあ持ちかけたんです。
すごいですね、
うん、
辞めるけれどもちょっとまだ稼がせてって話。
まあまだ必要であれば契約できませんかみたいな話で、
はいはい、
まあ会社としてもまあね、保険料もなくなるし、払う給料も減るし、まあでもそれでも多少活躍してくれるんだったら、むしろ負担がね、会社も減るし、で僕は最低限もらえるし、で別にウィンウィンでしょみたいな。
その業務委託っていうのは、だから、今までサラリーマンとして続けてたお仕事を、まあ業務委託という形でほとんどそのまま引き継いで、
うん、そうですね。まあもちろんその出社はしないとか、基本的に出社しないから、まあリモートでやるとか、まあ打ち合わせあったら行くけどとか、まあ例えばその営業のノルマを外すとか、まあ例えばそういうのはありましたけど、まあそれ以外だから、まあこっちも少し楽になるし、で、会社としても負担金、まあ金額的に負担も少ないし、なんかいいんじゃないみたいな。
やっぱりもう、それはやっぱり大松さんがサラリーマンとしてそこの会社である程度やっぱり活躍されてたから、そういう形も出来上がったっていう意味もありますよね。
まあゼロではないと思いますけどね。まあもちろん、まあ必要、まあ、かもねって思ってくれたんでしょうね。
でもやっぱり副業ですもんね。やっぱり、まあ、こう、両輪というか安定した収入ってやっぱりずっと持ってたいものですよね。
そうですね。やっぱり心の安定みたいなのもありますし、なんか、特に何も考えてなかったんですけど、まあそういうのができたらいいよね、みたいな軽い気持ちで、まあ最悪ダメだったらもうその副業にもう振り切るしかないけど、みたいな。
じゃああれ、じゃあこう学びながら、副業も続けながら、安定した収入をもらいながらっていうことで続けていらした。
そうですね。
そしてそこで、クラウドファンディングですよね。
そうですね。
すごいですね。じゃあそこでもう、さあ、いきなりドカンとついて、
うんうん、
すごいなっていう感じになって、
うんうんうん、
でもいよいよじゃあそうするとね、もうすごい、だってお金稼いじゃったからやっぱり税金とかも気になってくるじゃないですか。
そうなんですよね。で僕自身やっぱりその辺あんまり理解なかったんで、今日周りから言われたんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、まあそんな売り上げ作ってそんなに利益出したんだったら、もう会社作って、まあ経費を、まあ、その使って、もう、税金減らした方がいいですよ、みたいな。
はい。
で、いろいろアドバイスくれるみたいな人たちが現れる。まあ、すでにね、もう独立してる人とか、からはアドバイスいただきました。
だって、だから、会社をもう作るのも初めて。
そうですね。
ですよね、もちろん。
うんうんうん。
だから物が売れちゃったから一気にもうこれやらなきゃっていうことで法人化していったんですね。
あ、そうですね。でもなんかね、もう2020年頃そんなに会社の設立自体は大変じゃなくて、もうネット上で全部ほぼ済ますみたい
そうですか。
な。なんかフリーっていうサイトで、なんか会社設立までなんかサポートしてくれて、で、なんかもう印鑑まで作るサービスもついてて、そこで全部ほぼ完結させた感じですね。
そんなお気軽な感じなんですか？
そうですね。なんか定款とかいろいろ、まあ出さないといけない書類とかありましたけ ど、なんかそれもなんかへえ、ふうみたいな感じで ちょっとめんどくさみたいなぐらいで、まあそんなになんか簡単に作れました。
最初に作った会社はクラウドファンディングの会社なんですか？
まあ、クラウドファンディングの会社というか、まあ、今の会社なんですけど、クラウ
そうです
ドフ
か。
ァンディングがうまくいったんで、まあ、その、まあ、物販を柱にした、まあ、事業会社みたいな。
今はじゃああれですか？意外と法人化するのはそんなに手間のかからない時代なんですかね。
あ、全然かかんないと思
そうなんですか？
う。なんかもう、誰にも、なんか、なんていうんですか、お願いせず、できました。
いや、すごく大変なのかなとか、じゃあ、今こうやって、じゃあ、法人化しようかな、どうかなって迷われてる方は、ぜひ自分でちょっと動いてみてって感じですよね。
あ、全然、本当にもう、もうネットの情報とか見て、だったらすぐできちゃいます。
じゃあ、でもそうやって今も、法人化して何年ぐらいですかね。
今、6期目ですね。
6期目。
6期目。
ずいぶん長くやってき
で
た
す
なって。
ね。なんか気づいたらもうなんか6期もやってるっていうか、5期終わって6期目に入ってるのが、もう早いなと思います。
だって最初に売ったのが、防犯カメラ。それは、やっぱり売れたのはどうしてですかね。
そうですね。まあ、いろんな要因があると思うんですけど、まあ一つやっぱ2020年っていう時代背景、そのコロナっていうところは大きかったと思いますね。
そうですよね。コロナでしたよね。
そうなんですよ。そう、その頃だから結構軽犯罪が多く、まあ出来事としてあって、まあニュースも結構なってたと思うんですけど、その、まあ農作物の被害とか、まあ家畜が盗まれるとか、なんか本当になんかよくわかんない、そういうわけわかんないニュースが。
そうだ。だって対面じゃないお店とかも増えるから、やっぱりどうしても監視の目が必要になりますよね。
そうですね。で、そこがまだ全然追いついてない時代だったんです。今は結構その防犯カメラ当たり前みたいになってると思うんですけど、その個人レベルでつけてるとか、個人商店がつけてるっていうのはなかなかできてないかったりして、で、しかもやっぱりつけるとなると結構ハードル高そうじゃないですか。工事とか、なんかその高いお金も含めて。で、それが結構簡単に、まあその素人でもつけれるし、操作できるっていうまあ商品だったんで、まあ受けたっていうのはあります。
そうなんですね。じゃあもう、ほら、警備会社と契約しなくっても、自分で気軽につけて、で、操作もできてっていう、ねえ、やっぱりそこの経費を、例えば個人で商店やってる人なんかは減らしたいですもんね。
そうですね。だからクラファンでもそういう商店やってる人も、まあ、何名かいらっしゃいましたね。買ってくれた人。
じゃあやっぱりその時代背景もあって、最初の売り上げがドカンと上がったっていうこともあるわけですね。
時代背景はありますね。やっぱりその、なんでその時にこの商品を販売するのかっていう、まあそういう理由がやっぱちゃんとある商品、まあ意味がちゃんとある商品自体は結構売れますよ。
そうか。物を売るためには、やっぱり物を売る、まあ、環境っていうか、背景とか、エピソードとか、いるわけですね。
そうですね。背景大事ですよね。時代背景とか社会背景みたいな。
ほう、そこを読むことも、やはり売れるか売れないかの境界線っていうわけですよね。
そうですね。
ありました。ありがとうございます。また、クラファンのノウハウについても、この後、今度、お聞きしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。